天地創造信仰の祝福という題して一緒に恵みを分かち合いましょう。この手術の説教を創世記をシリーズでしたいと思います。創世記は聖書66冊の始まりです。創世記は全ての根源を教えます。この基礎ですね、天地創造、それから人間が作られて堕落するんですね。その救いということもこの福音が書いてあります。この天地創造と神様の生贄を通して救われるその信仰、アブラームが最初持つようになったということですね。だからアブラームが信仰の先祖です。じゃあそしたら天地創造信仰を通して私たちに与えられる祝福が何でしょうか。第1番目の祝福は摂理の信仰です。摂理ということは神様が生きておられ、神様が目的があって計画を立って宇宙万物を作り、またその中で人間を生かし人間を導いてくださるということが摂理なんです。一節が初めに神が天と地を創造したとそのように言われます。この信仰、これを信じるか信じないかはとっても重要です。信じない人はもう全てが空城です。この神化です。これが天地を神様が全てを作られたという信仰がないので、哲学宗教の人になります。この神様が天地創造した、神様が天地を創造した、これはヘブライ語ではバラですね。創造というとバラ、それはバラクから出てるんです。バラクは祝福です。神様が天地創造を祝福してくださった。だから私たちを祝福するために天地を作られたということです。だからこの天地が偶然に作られたと思う人はもうアメバからこの全て変わって人間がアメバから出た、猿から進化されたとそのように思うんです。それがそのような思いを持っている人は心が虚しいです。なぜ自分は何もない、ただ投げられて今存在する、そのような思いをするからです。しかし神様が私たちをこの作られたというその信仰が入っている人は、あ、全てが摂理だ、全て神様が私の全てを用意して私をこの地上に送られたという、そのような信仰で本当に平安で生きるようになります。地球ということ、重力だけ一つだけ考えてみても、重力が、ね、多すぎると、これはアンモニアとか毒ガスで生物人間が生きることは不可能です。また重力が今より少なくなると酸素とか、また水蒸気ですね、そういったものがなくなって人間が住むことができないんです。本当に神秘でしょう。地球がこのように存在するように重力をちゃんと持って、だからこの地球が存在するためには宇宙があるんですね。だからこの神秘、これが摂理なんですよ。神様は皆さんと私を愛して全てを備える計画を立てて、1日から6日までちゃんと全てを作り、6日の一番最後に人間を作られました。これが摂理なんだ。だから神様は 生きておられるし人格的な方であります。赤ちゃんが生まれる時に自分が必要なものをちゃんと備えようと言って生まれる赤ちゃんないよ。親が全部備えます。だから偶然はありません。全部神様が必然として設立として計画ですね、計画設計。だから皆さんがこの世に日本に生まれるようにされて日本に住むようになっているのは主の設立であります。主が全部備えてくださってるんですよ。それを知っていると私たちがこの世で目的があって生まれたんだ、結婚、また職場、健康、死、それを全部主の摂理の中で入ってます。神様が許さないと髪の毛一本も落ちたりすることはない。髪の毛を数えておられます。髪の毛で心配しないでください。またスズメ一羽が一アサリオンで売られることも主の許しなしにはできない。だから経済的なことも神様の御手の中にあります。これを信じて委ねる生活、ね、全て重荷を委ねることができる生活が、ね、摂理を信じる人々の生活であります。主が戦う、主が備える、主が全てを導いてくださる。なぜ私は偶然生まれたんじゃなくて設計して計画をして計画があってこの世に送られたからであります。2番目の祝福は全能の御言葉の信仰です。神様が言われるんですね。主が言われた。3節を見るとその時神が光をあれと仰せられた、仰せられた。そしたら光ができた、ね、そしてこの6節とかを見ると、ね、神様が仰せられた。それで7節を見るとそのようになった。全部そのシステムです。9節も11節も14節も20節24節、主が仰せられた、そのようになった。神様の御言葉は全能の御言葉であります。神様が言われるとそのようになります。すべてそのように従うんです。だから神様が仰せられた、そのようになった。神様は御言葉ですべてを作られました。神様はこのように全能の神様、エルシャダイと言ってるんです。これを信じたのがアブラハムです。アブラハムは自分が体が死んだような体、何もないところでそれを信じました。また奥さんであるサラも90歳です。女性としての機能が全部なくなってる。その時死んだ体のようなところで全能の神様がイサク、笑いをプレゼントしてくださいました。全能の神様の力はイエス・キリストを十字架で死んだ、また葬られたイエス様をよみがえらせました。それでイエス様を天に昇るように、また天でこの神の右の座に座らせてくださいました。これが主ですよ。天地万物を創造された神様の御言葉はこのように信じた人々を不可能を可能にするんです。私たちが信じると信じた通りになります。これが神様が私たちの中に望んで立てられるその秩序であります。しかしこの神様の御言葉が入る前にはこのように二節を見ると地は形がなかった、何もなかった、闇が大いなる水の上にあったと。闇、無秩序、何もない、それが 私たちがイエス様を信じる前の状態です。虚し、空の空です。だからイエス様と出会う前の私たちの状態がこの形がない、何もない闇が私たちの心にあったんですね。しかしこのところで神様の聖霊が動いていたというんですね。この神の霊は水の上を動いていた。私たちがこの聖所というところに入ると、聖所に一番最初光っているものがあるんですね。これが金の燭台です。それが光っている、それが動くんですね。光を御言葉で照らします。それでこの備えのパンという御言葉があるんですけど、そのイエス・キリスト、御言葉のあるイエス・キリストを照らしてますね。このイエス・キリストを照らして私たちに光を、イエス・キリストの御言葉を私たちに与えてくださいます。光をあれと仰せられると光ができた。これが私たちがイエス様を信じた時、光と出会ったことであります。これは全能の神様の御言葉です。光が、神様は光です。この暗闇を照らします。また無秩序秩序にしてくださいます。イエス様はご自分を光だと言われました。その光より、太陽の光よりもっと輝く光がパウロに尋ねました。パウロがこの光と出会いました。それでイエス様を信じるようになりました。堪忍の現場で捕まれた女性にイエス様が、私はこの世の光だと言われました。光であるイエス様が彼女を許しました。また生まれつきの目が見えないその方にイエス様が、私はこの世の光だと言われました。それで目が癒されるようにされました。だから私たちはこのようにイエス様の御言葉と出会う前には、暗闇がある、絶望がある、虚しさがある。しかしこの御言葉が私たちにこの御霊によって光るんですね。光をあれとした時、私たちに光ができるのであります。聖霊が私たちの心の中で動く時に、心の中で御言葉が信じるようになります。心に信じる、これは神様がよしとされるんですね。きっと認めるんです。皆さんの心の中で信仰が生じるのは聖霊が動くからですよ。インキュベートするからよ、包んでくださるからです。だから信仰が生じる。信仰というものはプレゼントです。神様の御言葉、全能の御言葉を信じることは、聖霊様じゃないと信仰が入れません。だから信仰が私たちの中でこうできるように、聖霊が私の心に動きます。口ずさむ時、この説教聞く時、動きます。今皆さんの中で主が動きます。そしたら、ああイエス・キリストが打たれた傷によって私は癒された、このような御言葉の信仰が入ります。そしたら、ね、癒しの信仰が入るんですね。来よ、安心しなさい、あなたの罪は許された。その許しの信仰、これが聖霊様によって、聖霊が私の暗闇のところを動くから生じるのであります。その時宣言があるんですね。光をあれ、許されよ、あなたの罪は許された。それから その中部の人が立ち上がりました。イエス様の打たれた傷によって癒されよ、悪霊よ出てけ、そのように宣言することが重要です、ね、あなたはアブラハムの祝福を受けよ、全世界に祝福の源となれ、これがアブラハムの祝福です。イエス様はよみがえりです、命です。だからそれを信じる私たち、ね、聖霊が信じるように心の中を触るんで、ああイエス様のよみがえり、私のよみがえりだ、ハレルヤ、それで私はよみがえります、イエス様はよみがえりです、命です、イエス様は信じる者は死んでも生きる、生きていてイエス様は信じる者は決して死ぬことはない、このような全能の神様の御言葉が光るんですよ。それで私の口の告白で救いを受ける、心に人が信じきっと認められ、口で告白して救われます。3番目は創造信仰は栄光の祝福を与えるんです。神様が良しとされた、全て良しとされたと言われました。神様は愛の神様、良きなる神様であります。だから神様が良き方ですから、良いものを作るんです。良いものを作って良しとされたんですね。しかし1日良しとされた、それで3日目良しとされた、4日目、5日目、6日目、全部良しとされたと言われたんだけど、2日の時には良しとされたと書いてないんです。それは天に大きな問題が起こったんですね。サタンが神様に逆らったんです。非常物が創造主の座を奪おうとしたんです。神様の御座を自分の座としてしようとしたんです。それで神様が彼を追い出しました。彼はとっても美しい人でした。人じゃなくて天使でした。顔が美男児だったんです。宝石で散りばったんです。神様が彼をとっても最初愛されたんですね。聖歌台のこの指揮者でした。しかし彼はこの自分の上にただ一つ石器があるんですけど、その石器を狙ったんです。自分のことで満足しなかったんです。自分が非常物なのに、非常物だということを忘れました。権力があって、あんまりにも力があって美しかったから、彼は毎日鏡を見ながら、鏡を鏡を、ね、誰が一番美しい、ね、そのようにナルシズムになっていました。そのものが神様に反逆して追い出されたんです。だからその空中の権利を持っている者のために良しとされたと言われなかったんですね。神様は私たちを、ね、作られて一番非常に良かったと言われました、ね、神様が全てを作られたんですけど、私たちをどのように作られたか、創世記一章二十六節にはこのように言われます。
そして神は我々に似るように、我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた、
うん、このように我々に似るように、我々の形に人を作ろう。どうして神様が我々と言われたんでしょう。神様は三位一体神様です。父子御霊です。だからこの父子御霊のように 人間を作ろうと、父子御霊はとってもその仲がいいですよ。父は子に、子は父に栄光返します。父の心が子に行きます。子の心が父に行きます。その連絡をするのが聖霊様です。父の心は何でしょう。私たちを救うために御子が十字架で死ぬことでした。その子の心は父に従順することでした。だからこのように、三位一体神様は私たちを愛して、自分の一番高い御座を捨てました。サタンと違うんでしょ。サタンはその御座を狙ったんですけど、イエス様はその御座を捨ててこの地上に来られた、低くなられた。だからこのことが栄光ですよ。美しい、このような美しい栄光の形で神様が人間を作られたと、似るように。だから私たちは三位一体神様の栄光で、互いが愛し合って、この御子は従順し合って、そのすべての連絡を御霊がされる、そのような形が、これが栄光ですよ。だから私たちはどうして人間は作られたかというと、神様の栄光の形で、神様の栄光を反射するために私たちは作られました。神様は栄光です。栄光ということは喜びですね。神様の栄光、神様がご自分の栄光の姿を私たちを通してこの地上で表しようとするんです。この国、神様が私たちを通してこの国をすべて治めること、このすべて支配させようと、海の魚、空の鳥、家畜、動物、植物、まあ、人間、だから神様が私たちを愛しておられるそのこと、それをもって私たちが人を支配するんです。愛をもって支配する。だからこのことが神様の願い、神様が私たちを作られた目的であります。人間はこのようにして神様の喜びをもらいました。神様の喜、平安が私たちの幸せであります。エデンということは喜びです。その喜びは天国です。私たちの生活の中で神様の形、神様の形は栄光です。栄光、そこに価値を置く、一番大きな価値は主の栄光でありますよ。互いが謙遜になって、ね、私たちを愛して御子を下す、与える。御子は自分の命を惜しまずに十字架を通して私たちの身代わりになっている。その姿、それを私たちに作られたんですね。私たちがそれを反映するように。だからウォーシップという、礼拝というものはウォーシップですね。ウォーシップです。どこが価値があるか、何が価値があるか、三位一体神様の働きが価値があります。これは栄光ですよ。だから私たちは、ね、唯一の価値としてそれを礼拝してます。 これがワーシップですよ。あなたが栄光の源泉です。だからこのことで私たちが神様によって栄光の姿で作られて、神様が私たちを見ると、私の目にはあなたが高価で尊いと言われますね。だから人間もこのようになった時に幸せですね。これが生きた備え物です。私たちの生活全体が主の栄光を反射すること、栄光から栄光へ主の姿に変えられていく、その栄光を反射することが家庭です。自分の家族を父が子を愛したように、子が父に従順したように、夫婦関係がそのようになる。また隣人を愛する、また動物植物愛する、ワンちゃんとか猫を、ね、愛するよ。神様が自分を愛されたように、この愛があるからワンちゃんを愛します。私はワンちゃんあんまり好きじゃなかった。また、ね、花とかを愛する。皆さんこの自然を愛し、主が作られたものを全部愛するのよ。それでこの宇宙に対して私たちは言うんですよ。じゃあ星を歌え。そしたら星が歌うのよ。森を歌えとすると森が歌う。これが神様の栄光で支配することを意味するんですよ。私たちが神様の栄光が、喜びが私たちにあるときに、私たちが歌うんですよ。栄光あれ、主のところに栄光返すように私たちが言うんですね。これがサタンがやってたものです。サタンが全宇宙の上に立ってね、その天使たちにまず歌えとそのように命令したんですね。そうすると指揮者の命令に従って全部歌ったんです。それがどこに書いてあるかというと、詩編の148を見てくださいね。148節から見るとね、ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、糸高きところで主を褒めたたえよ。この天にある、ね、霊的な存在に主を褒めたたえよとそのように言うんです。私たちが主の栄光を反射する。いや主は素晴らしい、主に栄光あれ、小一時に栄光あれ、そのように言う時にアーメンとみんなが歌うんです、ね、主を褒めたたえよ、すべての御使いたちよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ、主を褒めたたえよ、日よ月よ、主を褒めたたえよ、主のすべての輝く星よ。だから私たちが心の中で主の栄光が満ちていると、星よ褒めたたえよと言うんです。主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。これが私たちです。主が命じて彼らが作られた。だから皆さんがいつも主の栄光で満たされ、栄光を反射して全て目に見える宇宙万物、木、人、 動物、植物、全部支配するように主の名によって祝福します。自分の心がね、悲しみに満たされたら、海を見たらね、悲しいよ。鳥を見たら鳥が鳴くように悲しい。鳥をどうして鳴くんだと言う。しかし精霊に満たされたら鳥が歌ってる、そのようになるよ。だから皆さんの心が精霊に満たされ、主の栄光、喜びが皆さんの心にあふれて、それを全てを命令するように祝福します。そしたら宇宙が歌うんだよ。私たち匂いを歌え、歌おう、ハレルヤ。私たちの心が主の栄光よ、主の栄光の姿で作られたから、それを反射する。そしてそれが支配ですよ。祈りましょう。天地創造信仰のね、祝福は三つありました。一つは摂理でした。皆さんと私は偶然投げられた存在じゃなくて、目的があって計画があって、このように送られた存在であります。二番目は全能の神様、御言葉です。御言葉が皆さんの中で光る、それで信仰を持って宣言することができる。そしたら人が許されます、癒されます。まだ栄光でした。3番目は父子御霊の栄光が私たちを通してこの宇宙を祝福する。私たちが祝福しないとみんなが泣くんですよ。被造物が泣いてるんです。だから皆さん外に出て、天に向けて主を褒めようと言ってよ。ハレルヤ。あの森をも見て、森を歌え。そしたら歌うんだよ。何の意味かわからなかったらやってみて、無条件。とにかく祝福されよ。皆さん運転しながらそばに追い越しをする車を祝福されよと言ってみてよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。